中勘助作。結婚。姉の死と同時に、私のところの家庭は、もう久しく予期された行き詰まりに到着した。残されたのは、頭が悪くて物の言えない七十を越した兄と、六十に手の届く私。どうにもならない。病中は私が主婦の代役をし、お見舞いに来てくださる親戚やお知り合いの夫人の好意に頼ってしのいできたものの、それは余儀ない給与の旧作で、いつまでも続くものでなく、続けるべきものでもない。で、私は、考えてたことを実行することにした。結婚。私は誰彼に候補者の物色をお願いした。ある人は祝福してくれた。ある人は悲壮な顔をした。また他の人は意外なことが降って湧いたように仰天した。何でもないものを。結婚しないのも私の思慮なら、結婚するのも私の思慮である。場合に応じて適当な生活法を取るだけのことだ。長い独身生活から結婚生活への転換は、何か際立った感じを与えるだろうけれども。皆にお願いした私の言葉はいろいろだったろうが、結局、条件は、健康で、善良で、地味で、兄の世話をよくしてくれる人で、少しは話のわかる人、というのだった。事情が許さないから、できるだけ早く。何かと人のご厄介になって後始末に日を送るうちに、姪の文江さんとよしちゃん兄弟が相談して、話を一つ持ってきた。文江さんの女学校一年以来の親友で、お茶の水の専攻科を出てから三年、東大の美術史を調校した人。ある書道の大家の子飼いの愛弟子で、20年もその方の教師をしてるが、初婚だという。書道は苦手だけれど、人が上手なのは都合がいい。本人、家庭の事情、その他よくわかってるし、ともかく一度会ってみようということになった。しかし、こちらは落第しても平気だが、先方は夫人のことだから、というので、一日、文江さんがそれとなく誘い出し、口実を設けて連れてきた。狭間さんの奥様がおいでになりました。という取り次ぎに玄関へ出たら、背の高い知らない人を連れている。この人だな、と思って、文江さんが取り繕うように紹介する間に、一渡り見る。長年の教団生活に疲れ、往復の町の塵に汚れたという様子をして、粗末ななりをし、粗末なハンドバッグを下げている。後で聞けば、ちょいと町へ買い物に行かない?か何かで、郊外の家から連れ出されたらしい。横断を病んだ挙句、長らくお父様の病気の看護をした疲れが、回復していなかったのだそうだ。私もまた、久しい姉の看護と、それに続く不幸のために、心身ともに疲れ果てている。双方、化けそうに年を取った上に、見る影もなくなったところを、見合って。まあ我慢しようということになったのだから、まず大丈夫だろう。さあ、どうぞ、と座敷へ案内して、石摺りの手本など出し、話し始めたところへ、 来客で、その日はそれだけになった。私の方はもらってもいいということで、ふみえさんはお友達に打ち明け、廊下と沼のほとりを貸して、気心の知れるまでしばらく付き合ってみるように勧め、もう一度連れてきて置いていった。お友達はうまく計略にかかった自分を思い出して、おかしそうに笑った。はにかむ年ではなし。話題は芸術的方面にあるし、何かと話した後、私は先方のため、ゆっくり考えてから抱く日を決めるように言って、別れた。その後、文江さんから、お友達が私に会い、私の著書を読んで、もう伸ばす必要はないから早く話を進めたい、と言ってる、と聞いたので、その次に会った時に、そんなに早まって、もし私が狸の化けたのだったらどうします、と言ったら、狸の化けたのでもいい、と言って笑った。化けた方でたじたじとなる。そこで、お父様にどう切り出そうかが、ふみえさんの次の苦労になった。子供の時分から往来して、至極心安いとはいえ、軍人上がりの頑固なところもあり、それに日本流から言えば、事の運び方が逆なのだ。というわけは、お父様というのが子煩悩のせいもあるか、とても石橋を叩いて渡る方で、これまでいくら縁談を持って行っても、まとまった試しがない。で、今度は一つ、本人同士の間を、あらまし決めてからぶつかってみよう、という相談だったのだ。と、かくして話は切り出された。が、案のごとく石橋主義だ。ところが、私がある理由から、長年、一般に親類付き合いをしないため、文江さんは私についてお父様を満足させるほどの説明をすることができない。そこへこちらはできるだけ早く、だ。ああこうの末が一条の悲劇となって破局の手前にまで達したらしい。しかし文江さんが私をよく知らないと正直に言ってくれたのは、私の幸運だった。従来、親戚の間の評判の良くない私、妄想や誤解や曲解や悪意や敵意から、偏屈、一刻、怠惰、吝嗇、貪欲、とうとう、勝手放題な悪名をばらまかれた私である。いい加減なことを言われてはたまらない。お友達の方では心当たりを聞き合わせた。その結果は、調べたところ万事吉報ゆえ、一日も早く話をお勧めなさい、というのと、酒の席で自分は膝を崩さずにいながら人をそらさないような人だ、という報告だったそうだ。傍らお父様は、沼のほとりを読み、特に妄想の影の中の私が妙子を可愛がるところに打ち込んで、今度こそ私の心は決まった、と、ことはいっぺんに落着してしまった。世は様々だ。それを読んで私を非難する人もあるかと思えば、そのために大事の娘をくれる人もある。式は秋と決まったが、それまでにも始終手伝ってもらいたい。それにつけても一度先方の人たちに会っておくことが望ましいので、その日取りを打ち合わせるうちにも、目前の必要に迫られて幾度か来てもらった。一番困るのは、 兄の身につけるものの世話だった。それを頼むときに私は、兄は私より身なりが悪いと気にするから、なるべくいいのを着せてあげてください、と言い含めておきながら、じきにそれを忘れてしまった。まもなく、ある日のこと、茶の間で食卓の向こうに座った兄が、ひどくピカピカするものを着てるのを見て、私は家政婦さんが手当たり次第に出したのだと思い、大層いいものを着ましたね、と言ったら、兄は指で輪をこしらえ目へあてがって、これが出してくれたのだ、と言った。お友達は眼鏡をかけている。私は、そうだったのか、と思って、そりゃよござんしたね。いい人ですよ、と言ったら、我が意を得た、という様子をしてみせた。そうしてるうちにわかったのは、そこにまるで、発見伝式因縁が絡み合ってることだった。文江さんの母親、私の実の姉は言うまでもない。亡くなった姉とは、絵の方で刈谷先生の同門で知り合っている。私のごく近しい親戚の者とお友達の妹とは、別の絵の先生の同門で、その小さい自分、付き添って行ったりした関係から、お友達も顔見知りである。お友達が親のように慕ってる書道の先生は、半世紀足らずも昔の実の姉たちの女学校での先生であり、妙子の家とは、一夏早までたまたま近所に家を借り、学校が同じところから近づきになって一緒に遊んだそうだ。その上、本人は知るまいが、妙子の兄弟がその後大学でお友達のおじさんの学生になり、支度へも実婚に出入りしている。そのほか、同伴や同窓の関係などをたどってゆくと、亡くなった姉の生家や親戚、私の友人にも糸が絡んでいる。まことに、偶然は、面白くもまた怖いように、目に見えぬ雲の網を張ってるものである。約束の日に私は出かけたが、途中、妙子が亡くなったという急報を得て引き返した。妙子には、不意に打ち明けて驚かしてやろうと思ってたものを。この日のことは、ミツバチに書いた。改めて打ち合わせた日には、お友達が駅へ迎えに来た。年はとっても女だけに、コウモリ傘で顔を隠して歩くのを、何かと言葉をかけながら並んでゆく。疲れ切った体に、膝刈りの炎天七八丁は楽でなかった。さて、行き着いた家は、ちんまりと、門もなしに生垣をめぐらして、話に聞いた通り、役を辞めて娘三人と、書、画、茶、生け花と、明々、苦労とないし素人離れのした技と楽しみを持ち、つつましやかに、安楽に団らんしつつ余生を送ってる、老子館の住まいにふさわしいものだった。玄関から上がるとすぐ2階の茶がかった四畳半へ通され、流れる額の汗を拭いて待つ間ほどなく、袴をつけた老子館が上がってきた。さすがに恰幅がよくて、挨拶にもどこかぶばったところがあるとはいうものの、これが昔二流山の戦いにわずかに生き残った二人のうちの一人で、二流山の主とあだなされて、勘定や金糸勲章を授与され、その後も長く 大陸で任務についてた人とは、格闘でもしてみなければわからない。公平家だったせいもあるのか、器用で、絵が好きで、自分もなかなかよく描き、病後まだすっかり回復してないというのに、艶のいい赤ら顔の見かけに似ず木毛子で、笑うとおかめさんみたいな可愛らしい顔になる。酒の話が出て、私が、酒は好きだし相当飲めるけれど、一合でも五尺でもそれだけの満足ができる、と言った時に、そりゃ偉い。そりゃなかなかできないことだ、と言ったので、しかしそうなるまでには、やはりよほど年季を入れませんと。と言ったら、おかめさんが細い目をなくしてさもおかしそうに笑った。部屋の狭いためか、家の人が一人ずつ上がってきて引き合わされては降りていった。羽織袴をつけてるものの、いささかのぶしめいたところもある私は、どこか荒大名の茶の湯の形だったが、帰った後の評判を結婚後聞くところによれば、私は見かけが北欧型で、日本に長くいらっしゃるから和服がよくお似合いになります、というところだということに、周囲一決したそうだ。その上、皆は私に、眼界というあだ名をつけた。書いたものからだろう。眼界は恐れいるが、肘枕でごろ寝をするところだけは似ている。家庭を持ってからの心得としては、執筆中には茶を持って行ってもそーっと置いてくるよう。食事の用意ができても仕事の最中に呼び立てたりしないよう。あまりつましくして恥をかかせないよう。食べ物が難しいだろうから心を配るよう。女の嫉妬はとりわけ見苦しいものだから、くれぐれも気をつけるよう。とうとう、親らしい愛情と細かい心遣いのこもった、聞くだけでもありがたいものだったそうだが、実は私の生き方は、それとはおよそ反対で、執筆の間に茶なぞは飲まないが、出されたとて邪魔にはせず、食事の時間はきちんとして、いつでも筆を置く。貧乏暮らしは私の方が慣れてるらしいし、食事は簡単で、料理に手をかけると小言が出る。映画館でも、満員電車でも、安全地帯の人混みの中でも、歌を読み、詩を作るというように、世間の分子型とはよほど違ったものなのだ。お父様は、かねがね、大のごひいきの私の姪たちが、この話に骨を折ってくれることをひどく喜んでたという。北欧型眼界は、口述試験に求題した。私は、ふとしたことから食当たりをしたのが、かねての衰弱のためか、いつまでも治らず、警察の許可を得て白米の粥を食べたりしても効果がなく、とうとう床についたまま式日になった。その朝仕方なく起き、床屋へ行く支度をしていざ出ようという時に、茶の間でばったりやはりそこへ起きてきた兄と出会った。床屋へ行くから留守番を頼みます。私は気軽にそう言って家を出、時刻も迫ってるので、行き当たりばったりの汚い家で挑発を済ませて、帰ったら、兄が亡くなっていた。私の気持ちは混乱した。私は駆けつけた今日の仲人役の狭間氏に、式の延期を希望したが、結局、 同志の意見に従い、もう必死で済ませてしまうことに決心がついたのが、定刻25分前。大急ぎで礼服に着替える間に、敏子さんが表でタクシーを呼んでくれる。ボロながら間に合って、学士会館へ5分前。留守のことは、来賓総代のはずだった梶井さんにお願いしてきたから、心配ない。事情は、狭間市から先方のお父様にだけ話して、さりげなく式を進める。人数は、時節柄、また私の流儀に従って、すべて20人ばかり。内輪の中の内輪だけだ。披露の宴で、私は、あらゆる種類の酒を次々と飲んで、よほど元気づいた。主賓である先方のおじさんが、テーブルの向こうから、山本大将は、お父さんが56の時のお子なので、磯六とつけられたということですが、あなたは、何とおつけになります。と言ったので、は、磯八とつけます。と答えたら、皆が一度に笑った。それまでの堅苦しさが、そこでほぐれたような気がした。宴後、休憩室でも、私は平静に人たちと談笑した。お父様は後で、見ていてたまらなかった、と言ったそうだ。文江さんに自動車で送られて家へ着いたときに、初めて事情を知った和子は、茶の間の隅で初子さんに慰められながら泣いた。間もなく、梶井さんや留守をお願いした人たちが帰り、家政婦さんと女中さんが部屋へ寝に行った後、そちらとは家の反対の端にかけ離れた、奥で、和子は次の間に、私は座敷に死体と床を並べて寝た。平静ながら、不思議な、厳粛な気持ちだった。遺骨にし、葬式を済ませ、位牌だけになってからも、座敷に飾り段のある間、四十九日、私たちはこれを続けた。兄、それも今は一片の記憶に過ぎないが、の休止のために、私の結婚は目的の大半を失った。できるだけよく世話をしようという念願だったものを。兄は、まことに気の毒な人だった。人々の関心と喝采を勝えるように望みながら、それを買う術には、甚だ拙劣であった。私との間について言えば、自分だけが関心喝采の中心であらねばならず、少なくとも第三者のいる限り、兄の前で私は、あってなきがごとく、いな、むしろ、それ以下であらねばならなかった。かくして、自ら求めて作った敵が、この私ではなくて、不可能という恐ろしい相手であることを悟らず、長い一生を通して、そのために、自ら苦しみ、また周囲を陰惨な暗黒にした。実に50年、私の数知れぬ情報も、堪忍も、寛容も、慈悲も、ついにこの人を覚醒させることができなかった。40年、ただ亡くなった姉の真心込めた不断の歓言と、 最後に来た老齢によって、晩年、多少の反省と自制を見せるようになったに過ぎない。私どもの不幸な関係は、ここに終わった。そうして、私の新たな、間違いなく短い生活は、この人の艶をもって始まったのである。